おはようございます。今朝は教会の Wi-Fi が大変、不具合が重なっておりまして、私の体は透明になっていると思います。出てます？あ、出ました。時々消えるかもしれませんが、言葉の方に集中していただけたらと思います。今日のテーマは、人があまり口にしたくない罪というものについて、すなわち聖書は罪をどのように捉えているのだろうかということをご一緒に学びたいと思います。最初に一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を感謝します。いろいろな環境の中で私たちが礼拝を守ることができるように整えてくださいます。あなたご自身のご愛と恵みと慈しみをどうぞ私たちが日々の中で体験できますように、今日はあなたが最も忌み嫌われておられる罪についてあなたご自身が語ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書は私たちに、人間というものは罪深さの中に存在しているものであって、決して清いものでもなければ正しいものでもないのだということを私たちに教えています。神様は旧約聖書で預言者のサムエルという方に、人は上辺を見るが主は心を見る。人は上辺を見るが主は心を見ると言われました。この神様の御言葉をもって私たちの心の一つ一つを、同じく神様がモーセに与えられた律法に照らし合わせてみますと、確かに自分は罪人だなということが分かってまいります。聖書はこの罪というものについて二つの段階に分けて説明をしています。一つは、人間が神様に対し、また人に対して犯している数々の罪のことでありますが、英語で sins と複数で表現されている罪のことです。もう一つは、そのような複数の罪を犯させる罪の根源のことでありまして、英語では sin というふうに単数で表現されている罪のことです。そして、この単数の sin、つまり罪の根源が私たちのうちに住み着いていて、そのために人間は罪を犯してしまうのだと、罪から逃れることができないのだと教えています。今日はこの私たちのうちに住み着いている罪の根源、sin というものについて、お話をしたいと思います。旧約聖書において、罪という言葉を拾い出しますと、四つの異なるヘブル語で書かれています。つまり、そのすべての言葉に、いろんな状況の中で言葉を分けて表現しているわけですが、共通点があります。それは、罪とは、人に対してではなくて、神様との関わりにおいて問われているものだということです。人間の思い、言葉、行為などが神様が人のために定められた道を踏み外すこと、あるいは神様の御言葉に反逆するようなこと、またその結果として起こってくる残虐な行為などを表しています。ある時、無神論を唱える友人が、私にこんなことを言いました。誠の神というのがもしおるなら、なんで戦争があるんやと。なんでヒトラーのような人間が出てくるんだと。どうして殺人があるんだと。と言われたことがあります。私は彼に対して、それは人間が神様に反逆していて、 そして罪が人間の中に住み着いているからだというふうに説明をいたしました。彼は分かったような分からんなというふうなことを言いましたけれども、聖書はそう書いてあります。罪の行為というのは、旧約においては神様が示されたモーセの十戒、つまり律法、これを破ることが罪だとされました。そして新約に入りイエス様がこの世に来られてからは、神様の御子として来られたイエス様から離れていく行為、イエス様を認めない行為が罪であると聖書は教えています。私たち人間にとって神様は光であります。そして罪は闇であります。ですから、光と闇は決して一つになることはできません。光を愛する者は闇を離れるし、闇を愛する者は光から遠ざかっていくものです。私たちが今生きている新約の時代、この中での罪の捉え方は、基本的には旧約時代とは変わりませんが、よみがえりのイエス様に出会い、個人的な改心の体験をしたあのパウロ、このパウロによって、私たちの罪の本質は何かということが深く詳細に示されました。この世にある全人類、被造物は罪の中にあるのだ。罪の支配下に置かれているのだ。そして罪の奴隷となっているのだ。とパウロは言います。罪の本質とは、神様から離れて、神様に反逆して生きていること。神様を無視して、自我を優先して生きること。これが罪だと教えています。そして、その罪から人間を解放するために、イエス様の十字架と復活がなされたのであって、それを信じた人々は、すべての人が罪から解放されるのだと語っているわけです。イエス様は、自らが神の国であると言われました。また、罪に対する勝利者だと言われました。そして、罪を許す権威を持っていることを示されました。この人間の歴史すべてを見る中で、このようなことを言われた方は、イエス様お一人であります。そして、罪の中にいる私たちに、イエス様は今日も、罪から私たちを救うために、私に従ってきなさいと語り続けておられます。ヨハネの福音書の11章の25節、26節、こうイエス様はおっしゃいました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことはありません。あなたはこのことを信じますか？全人類の罪をあがなうために、イエス様は十字架で死なれ、蘇られました。その結果、すべての人が、キリストイエス様を信じる信仰によって、罪からの救いを得ることができたのです。神様の御子が、いや、神様ご自身であるイエス様が、十字架で死ななければならないほどに、人の罪というものは、想像を絶するほど、極めて重いものであり、私たちはそのことを肝に銘じて生きるべきです。ある神学者は、罪を知らずして神の恵みは語れないと言われました。パウロは 同じ意味で、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためであり、しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れましたと言いました。これはローマ人への手紙の5章の20節、今週の御言葉に入れました。罪の支配下にある私たち人間にとって、罪の存在をはっきりと知ることは極めて大切なことであり、罪を知るほどに人間は一層神様に立ち返るようになります。ところで、旧約聖書の創世記によると、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に創造された。彼らを創造された。と書いています。何度も皆さんは聞いたことがあると思いますが、人間は神様によって作られたもので、本来は神様が喜ばれる良い存在でありました。ところが、その人間の最初の祖であるアダム、彼が神様に背いて罪を犯してしまったために、罪がアダムに入り、その罪の性質がその後のすべての子孫に受け継がれていくことになったのです。親の性質が子子孫孫にわたって受け継がれるように、罪の性質が全人類に受け継がれていったわけです。人間の最初の人アダムが罪を犯したために、アダムの末裔はすべて罪を負って生まれるのであって、罪を犯していない人は世界に誰一人いないと聖書は語ります。聖書を少し読んだ方は、最初はエヴァという女性が罪を犯したんじゃないの?という方がおられるかもしれませんが、エヴァはアダムのあばら骨から作られたと聖書にあります。つまり、アダムの肉の一つがエヴァでありましたから、代表でアダムとエヴァが罪を犯した。それはアダム自身が犯したことだということで、人間の祖といえばアダムということになります。聖書で教える罪とは、私はあれをしてしまったから罪人だとか、あなたは何も悪いことをしていないのだから、決して責められることは何もないということではありません。この世に生まれたすべての人間は、良い人であれ、悪い人であれ、アダムによって罪と汚れの中にあるのであって、そして生まれついての罪人なのだと聖書は教えます。こうして罪によって死が入り、すべての人が死を迎えることになったのです。死ぬことのない人はいないというのはそういうことです。ローマ人への手紙の5章18節に、一人の違反によって、すべての人が不義に定められた。同じようなことが同じローマ人への手紙の5章の12節に、一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がった。とパウロは言います。アダムという人類の祖が神様の御言葉に聞き従わなかったために罪に陥ってしまったのだということです。ここに罪の根源があるのです。繰り返しになりますが、聖書はあなたが悪いことをしたから罪人なのだと言っているのではありません。誠の神様を信じないことが罪なのだと言っているのです。誠の神様を認めないなら、神様に聞き従うことはなく、自分の欲望の思いのままに生きることになります。 もし誠の神様の存在を信じるなら、自分の思いとか経験とか体験とか知識よりも、神様の言われる御言葉に聞き従っていくからです。新約聖書のローマ人への手紙の14章の23節、パウロは、信仰から出ていないことは皆罪ですと言いました。信仰から出ていないことは皆罪だ。誠の神様を信じて生きるとは、神様の信仰が、神様に対する信仰が、現実の生き様に形として現れてくるということです。旧約聖書の中で、預言者サムエル、先ほども出てきましたが、サムエルが当時のイスラエルの王であったサウル、この方を厳しく戒める場面があります。サウル王が戦いに勝った直後、彼は自分の欲と高慢によって物欲が生まれました。その物欲しさのために多くの貴重品と多くの羊や牛を、肥えた牛を持ち帰りました。これは神様がしてはいけないといった御言葉に従うことができなかったことであり、多くの貴重品と肥えた羊や牛を持ち帰ったわけであります。そして彼はその戦いの勝利を大勢の人たちと共に祝いました。その祝い叫ぶ宴会のところに預言者サウエルが来ます。彼はこう言いました。サムエル第一の15章の22節23節です。これはとても大切な御言葉です。サムエル記第一、15の22から23。主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。生贄とか、あるいは聞き従うことは結構自分の犠牲を伴うものです。だからこんなに私は神様のために犠牲を払っているのだから、こんなにしているのだから、神様は喜ばれると思ってはいけません。そんなことは神様の前にはどちらでもいいことです。神様にとって大切なのは、自らが犠牲にして捧げる献金とか、あるいは労働とか奉仕ではなくて、神様の御言葉に聞き従うことであります。罪とは、私たちの命の根源である誠の神様を問題にしないことなのです。先ほどのアダムとエバは、神様から、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。と言われていたにもかかわらず、女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。罪とは、被造物である私たちと、神様との関係から生まれてくるものです。人間の罪の起源は、神様の御言葉への不従順から始まっています。罪の性質から出てくる罪の行為。これ具体的に実はパウロが書いたところがあります。これもローマ人への手紙。ローマ人への手紙の1章の21節から32節。およそ11節にわたって書かれている長い嫌な文章です。もし時間がありましたらゆっくりこれを読んでみてください。私はこれ読んでいくうちに最初気分が悪くなりました。そんな罪の行為が これでもかと書き並べられております。しかし、自分と関係にある事柄は一つもありませんと言える人は地上に一人もおられないと思います。私などはこれをゆっくり読んでいるうちに、あれも当たる、あこれも当たる、思い当たる節がたくさんあります。そして私のどこが一体神様に似せて作られているのだろうかと疑いたくなるようなこともあります。どうして人間はこんなに罪深いのか。どうしてこんなに汚れた存在なのか。どうして人間はこんな罪深さの中に生存しているのか。どうして良いことをしたいと願っても、それができないのか。パウロは、よみがえりのイエス様に出会い、その光に照らされたとき、自分という人間の誠を知り、自分のうちに住み着いている悪の存在を知らされたのです。それが今日の御言葉、司会者が読んでいただいたローマ人への手紙の7章14節から24節です。もう一度ここを読んでみたいと思います。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから、今それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに、実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことを しているなら、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っている、その私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。この答え、この希望が、その次の25節です。私たちの主、イエス・キリストを通して、神に感謝します。こうしてこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。そんな私たちが神様の御子であるイエス様の十字架とよみがえりを信じ受け入れたとき、私たちに住み着く古い罪の人はイエス様と共に十字架にかけられ死んでしまっているのです。ですからキリスト者が私は罪から救われましたという言葉の意味は、罪が住んでいる死の体から私は救い出されたのですという意味です。イエス様の救いとは罪からの救いです。私の恩師は、私が洗礼を受けた時にこう言いました。人は罪の深さを知らされるほど 福音の喜びをより深く知ることになる。この言葉は忘れられないですね。なぜならその時私は罪というものを知らなかったからです。私はイエス様に憧れ、御言葉を信じ、受け入れて洗礼を受けましたが、罪というそのおどろおどろしい罪をまだその時は理解していませんでした。年を取るごとに、いろんな体験をするごとに、このパウロが体験したように、なんと惨めな人間だろうかということが分かってきます。罪の深さを知れば知るほど、神の恵みが増し加わるという。今週の御言葉であるパウロの言葉を、それを思いつつもう一度体験しましょう。今週の御言葉は、ローマの5章の20節。律法が入ってきたのは、律法というのは難しい言葉ですけど、要するに、あなたはこれをしてはいけません、これをしてはいけませんと十箇条が書かれているあのモーセの律法です。律法が私の中に入ってきたのは、私の中の違反が増し加わるため、つまり、はーっと悟ることができるため。しかし、その罪に悟り、自分の中に罪が増し加わることを知った者のところには、十字架の恵み、神様の恵みが一層増し加わっているのだと言っているわけです。人が自らの罪の存在を知り、それを認め、罪を意識するようになり、その意識が深まるほど、実はイエス様の十字架の恵みも深くなり、一層清められ、そこに私がしばしば言う聖化が進んでいることになるのです。私たちが自分の罪はこれはと思うとき、実は神様が清めておられる働きなのです。自分の罪の存在を知り、罪の深さを知るたびに、人は自然と悔い改めに導かれます。そして十字架のイエス様をその度に見上げ続けることができるように導かれていくのです。これらはすべてキリストの霊である聖霊様の働きであり、父なる神様の恵みによるものです。もし皆さんの中に自分の罪を意識して寝床に入った時に、ああ、なんと自分は罪深いものであろう。神様の前から遠く遠く離れてしまっていると思うならば、それをもし神様これを許してくださいという時、あなたは神によってそこで清められているわけです。決して恐れてはならない。罪を知ることを恐れてはならないです。最後に詩篇の51編17節、神様の御言葉が御心がここに書かれています。詩篇の51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。私の大好きな御言葉です。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。お祈りいたします。恵み会天の父なる神様、尊い皆を感謝いたします。主よ、私たちを地の罪から救い出してください。あなたの救いの喜びが私たちを支えてくださいますように。あなたへの生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、あなたはそれを蔑まれませんとおっしゃいました。どうか私たちに罪を知らせ、私たちに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。イエス・キリストの御名によって感謝します。アーメン。